今日のテーマは
感染拡大防止のためのお休み期間についてというお話ですね。
はい、感染拡大防止のためのお休み期間、まあ、どのくらいの期間休むのかということですね。
そうです、そうです、はい、今の世の中ね、これ結構難しいと思うんですよ。例えば、うん、風邪っぽいけど職場にどう報告したらいいのかとかね、念のために休むってどれぐらいの日数休んだらいいのかとか、うん、あとご家族が濃厚接触者になったら自分の仕事はどうしたらいいのかとか、うん、あの経営者の方とかね、管理業務を行っている方の立場なんかだと、出勤停止とか健康観察期間とかも一体どうやって決めてるのか、うん、実際どう判断したらいいのかわからないっていうことも多いと思うんですね。
はい、
で今日私は、まあ、医師かつ管理者かつ経営者の立場としてこうしてるよっていうこの判断の経験も含めてお話ししていこうと思います。
はい、お願いします。
ね、はい、まず今日のお話ですけれども、基本的に私遠藤桃子がどうしているかっていうお話である前提だよということは念押しさせてくださいね。うん、あの病院に限らずね、世の中にはいろいろな組織があってそれぞれ答えが違うものなので。
はい、桃子先生がこうしていたからご自分の会社も同じであるべきだとか、うちの会社の対応はダメなんじゃないか、うん、という観点で考えるものではないということですね。
その通りですね。うん、でね、その違い、ね、組織や会社の違いってすごく大事なことなんですよ。うん、ところ変われば正解が変わるということなんですよね。
お、でも感染対策って正解あってってのものなんじゃないんですか。例えば手指消毒とかマスクとか。
はい、そうですよね。比較的一般的な条件であればある程度みんなにとっての正解が出るとでも言いましょうか。
うん、先生ではここで一つ正解を教えてくださいますか。はい、リスナーさんから番組を聞いてくださった方からの質問をいただいているので今読ませていただきますね。
はい、
帯広市の清美さんからいただきましたメールです。桃子先生、いつも分かりやすいお話ありがとうございます。ね、コロナが収まらない状況で先週マスクを触る時の注意、マスクの外側を触ってはいけないという注意などありましたが、マスクについてはやはり不織布マスクがいいですか、いろいろなマスクを見かけますがどうなんでしょうか、というメールいただきました。
はい、マスクは不織布がいいのかというお話ですよね。はい、端的なお答えとしてはイエスですよ。不織布がいいです。布マスク単独では効果が乏しいと言わざるを得ないんですね。ここで厚労省の資料を紹介していきましょう。
あ、はい、手元に、はい、いただきましたけれども、あ、
うん、
これあの相手が話していて自分が聞き手の時、
うん、
相手がマスクをしてくれていないという場合には自分が布マスクをする効果は 17% しかないって読み取れますけれどもこの図ではね、これ本当にそうなんですか。
驚きますよね。はい、あとはね、お話しする距離にも注目ですよ。これ50センチの距離でっていう条件でのお話なんですけれども、うん、たとえ自分が不織布のマスクをしていても相手がマスクをしていない丸腰ですと防御率は 47% っていうことのようですね。
会話する2人が両方とも布マスクだったらそれでも 70% ですか。
はい、そしてあのマスクをいい匂いにするとかのスプレーあるじゃないですか。
はい、
あれはかけると防御効果は激減します。
え、そうなんですか。あの香りのスプレーで激減って、うん、それどうしてなんですか。
本来の不織布がバリアするその機能っていうものを損なってしまうんですよね。濡れたりとかあのすることで、なのであまり良くないということになってます。
そうですか。
なので、うん、もう夢マスクを外して会話しないことっていうことですね。
うん、肝に銘じておきたいですね。はい、
で、まあ、本題に戻りましょう。今もお話ししたマスクの件ですが、これも相手がマスクをしているとか自分もしているとかいろいろな条件を設定して、その条件設定の上での、しかも今の時点での正解なんですね。
うん、条件が変われば正解も変わるというお話ですね。
そうなんです。今日の本題のお休み期間ですけども、うん、例えばね、濃厚接触者と分類された場合にはその方は休業する必要があるし、公共交通機関は使えないし、健康観察が必要だということになりますよね。う
ん、休むことが義務付けられるとも言えますか。
そうです。うん、ところが濃厚接触者ではないけれどもちょっとはリスクがあるという分類もあるわけで、
うん、
そういった場合は職場や、ね、職種での業務内容によっても大きく変わりますから、 職場のルールによって決めるということになってきます。
ここが難しい判断になってきますよね、
うん、
では東子先生がどうしているのか教えていただけますか。
はい、私の職場は病院なので、まず分かりやすいルールとしてこういうものを使ってます。これ私自分で作った資料ですけれども。
あ、はい、拝見しておりますね。綺麗に色分けしてあって本当に読みやすい図表なんですけれども、
はい、ありがとうございます、はい、
すごい見やすい。パターン A、B、C に分かれていて、例えばこれ、パターン A は自分が無症状の場合で、自分が感染した方と接触してから14日間は出勤停止となっていますね、はい、そして一方パターン B であれば自分に症状が出た場合、ある場合となっていて、その場合症状がなくなってから72時間、つまり3日間置いて出勤 OK というルールになっていますね。
そうです、そうです、うん、でまあ、細かく言うとね、その症状があった期間が10日あるかどうかによってまた変わってパターン C ってなってくるんですけど、これはね、もうもしも接触していた時に感染していたと仮定して決めてるんですね、
うん、
もし感染していても無症状であれば14日間置けば他の人に移すリスクはかなり低いと言えますし、
うん、
もし症状があっても症状がなくなって3日経てば人に移すリスクが同じく低くなっているって言えるからなんです、
うん、人に移すリスクが低くなるまでの日数を把握することで休むべき期間が見えてくるっていうところですかね。これ考える、
うん、
一つの目安が導かれるわけですね。
そうです、うん、山本さんのこの理解かなり深くて私びっくりしてるんですけど、
ありがとうございます。
そこの、ね、ポイントすごい大事なんですよね、うん、でこれ以外のパターンいろいろあるんですけど、それは個別に考えて対応しているということにしてますね、
うん、
で極端なことを言うと、その人がどれだけ感染対策できているかによって、その当事者がね、それによっても判断が変わってしまうんですよ、うん、
その人によっていくって本当に条件によって正解が変わるっていうのはそういうところでもあるんですね。
そうなの。
いや、でも東子先生、休むって言っても有給休暇も残ってないしという方も多いのではないでしょうか。
はい、そうですね、私はね、自分の法人では家族がね、新型コロナウイルスに感染したとか濃厚接触者になったとか、あとは自分が感染してしまったという場合には特別休暇制度を作って対応していますよ。
特別休暇制度っていうのをお作りになったんですか。
そうなんですけど、それはね、その法人が特別にやりましょうってことなんですけど、実はね、国や地方自治体は結構な保障制度を敷いてくれています、事業所に対しても。で、申請が結構面倒くさいとか難しいとかありますが、しっかり情報を収集するとですね、国地方自治体かなり手厚くやってくれてますよ。
そうなんですね、情報収集も対策のうちとも言えますね。
そうですね、生活を、ね、していかなければならない、事業を続けていかなければならない、いろいろありますけれども、まずは市町村や厚労省のホームページを一生懸命探して、ご自身に合った制度の利用を、ね、考えるといいかなって思いますよ。情報を、ね、取りに行く、今の世の中とっても大事なことだと思います。
今日は感染拡大防止のためのお休み期間についてのお話でした。